懸命に働いても口座残高増えない理由、お金と心理の関係。口座残高が増えない理由は、収入不足だけでなく、感情、比較、焦り、見栄のための消費といった心理的要因と深く結びついている。お金を守る確信は、より多くの情報ではなく、十分さの基準、長期の複利、安全余裕、時間の自由を中心に意思決定を設計することだ。お金の管理の成果は、知能や金融知識だけで決まるものではなく、欲、恐怖、焦りをコントロールする能力が重要だ。いくらあれば十分なのか、という個人的な基準がなければ、収入が増えても、比較や見栄のための消費によって、資産を蓄積しにくい。複利は、高い短期収益率よりも、長い時間市場に残り続ける能力と、損失時に耐えられる構造の中で機能する。数学的に最適でなくても、非常用資金や現金の余裕のように、心理的安定をもたらす選択は、長期的な生存に有利になり得る。お金の最大の効用は、物を買う能力ではなく、望まないことを断り、自分の時間をコントロールできる自由だ。はじめに、なぜ給料は入ってくるのに残高は変わらないのか。多くの人は、もっと一生懸命働き、もっと多く稼ぎ、より良い投資情報を見つければ、経済的な問題は解決すると考える。しかし実際のお金の問題は、単純な算数より複雑だ。同じ収入を得ていても、ある人は資産を築き、ある人はいつもカード代とローン返済に追われる。違いはしばしば知識の量ではなく、お金に向き合う時の心理構造から生まれる。お金は数字だが、お金をつかめ、投資する人は感情を持つ人間である。だからお金の管理は経済学であると同時に、心理学、習慣、哲学の問題でもある。この記事では、特定の投資銘柄や節税テクニックを扱うのではなく、預金残高が長期的に増えるために必要な考え方と行動原則を整理する。主要概念の定義概念意味、お金の管理で重要な理由、行動ファイナンス人が、実際にお金を判断するときに見せる感情、バイアス、非合理性を研究する分野、投資損失の回避、過信、群衆心理などを理解させてくれる十分さ、他人と比較せず、自分の人生に必要なお金と消費水準を定める基準、終わりのない、欲望と見栄の消費を減らす基準線になる、複利収益が元本に加わり、その合計が再び収益を生む構造、忍耐が資産形成の核心であることを示す、安全余裕、予想外の状況に耐えるための現金。低い負債、余裕のある計画、暴落相場失職病気のような衝撃で財務判断を誤まないようにする。時間の自由、お金を通じて自分の予定、仕事人間関係、拒否権をコントロールできる状態、富の本質を消費ではなく選択権として見られるようにする1。お金を貯められない理由は頭利より感情苦に近いことが多い。お金を上手に扱う人が必ずしも最も賢い人とは限らない。金融知識が多くても、恐怖、対面、焦りをコントロールできなければ資産を失うことがある。反対に、平凡な職業と収入の人でも、継続的な貯蓄、節度ある消費、長期保有を実践すれば、かなりの資産を築くことができる。米国のロナルド・リード、オナーノ・リーズ、ガソリンスタンドの従業員や清掃員として働いたが、質素な生活と長期投資を通じて、死後に約800万ドル規模の財産を残した事例として知られている。この事例の核心は、特別な天才性ではなく、低い消費、長い時間、感情のコントロールだ。行動ファイナンスは、人々が次のような失敗を繰り返すと説明する。損失回避、同じ金額でも、利益の喜びより損失の苦痛をより大きく感じる。群衆追随、他人がお金を稼いだという話を聞き、遅れて追いかけて買う。過信、数回の成功を実力だと勘違いし、リスクを大きくする。現在バイアス、 将来の安定より今日の即時的な満足をより高く評価する。社会的比較、自分の必要より他人の視線に合わせて消費する。つまり、預金残高を増やす一歩は、より複雑な投資手法を学ぶことではなく、自分がどんな感情のためにお金を使い、売買しているのかを観察することだ。2. いくらあれば十分かを決めなければ、ゴールラインはずっと遠ざかる。多くの人は、もっとお金を稼ぎたいと言うが、実際には、いくらあれば十分かという質問には答えられない。基準がなければ、収入が増えても、生活水準も一緒に上がり、より裕福に見える人と比較し続けることになる。十分さの基準がないときに生じる問題は次の通りだ。給料が上がると貯蓄率より消費水準が先に上がる。必要なものより他人に見せるものにお金を使う。投資ですでに十分な収益を得たのに、さらに大きなリスクを取る。お金が増えても不安が減らず、むしろ失うのではないかと、より敏感になる。十分さ、欲望を諦めろという意味ではない。むしろ重要なものにお金を使うために、重要度の低い消費を止める基準である。十分さの基準を立てる質問。解答例、自分の生活に必ず必要な月の生活費はいくらか？住居費、食費、保険料、交通費など必須支出の合計不安にならないためには、非常資金が何か月分必要か？通常3212か月分の生活費の範囲で個人の状況に合わせて設定。私は何のためにお金を貯めるのか？退職の選択権、家族のケア、住居の安定、企業準備、老後の安定、もっと稼ぐために絶対に失いたくないものは何か。健康、家族との時間、睡眠、倫理、長期的な信頼、他人と比較しないとき、自分が望む生活はどのような姿か。小さくても安定した家、自由な予定、学ぶ時間、旅行など、この質問に答えると、お金は漠然とした欲望の対象ではなく、人生を設計する道具になる。 3. 複利は高い収益率より長く生き残る能力に近い。人々は投資で短期間に 22%、50% の収益率を期待する。しかし、長期的な資産形成の革新は、大抵爆発的な収益率ではなく、長く維持される収益率である。複利は時間が長くなるほど力を増す。しかし、複利が機能するには、2つの条件が必要だ。もともとと収益が途中で大きく毀損されてはならない。投資家が恐怖や焦りのために途中で諦めてはならない。ウォーレン・バフェットの資産形成事例がよく言及される理由もここにある。彼は優れた投資家だが、同時に非常に長い期間、投資家であり続けた。長期投資の力は、単に良い銘柄を選ぶ能力ではなく、市場から離れずにいられる財務構造と心理的忍耐から生まれる。複利が崩れる代表的な瞬間、状況、複利が崩れる方式、予防原則、過度なレバレッジ、価格が少し下落しただけでも、強制売却や破産リスクが発生、借金で投資規模を無理に大きくしない、非常資金不足、失職、病気の時、長期資産を損失状態で売却。生活費ベースの非常資金を確保、流行追随、上がった後に買い、下がった後に売る行動を繰り返す。投資原則と購入基準を事前に作成した目標、短期間で大金を稼ごうとして、高リスク商品に集中、目標期間とリスク許容度を分けて、設計、頻繁な売買、手数料、税金、感情的判断が増加、売買回数より保有の論理を点検、繰りは退屈だ。しかし、資産形成において、退屈さは欠陥ではなく長所になり得る。4. 数学的に最適でなくても、心理的に持続可能な選択の方が良いことがある。個人の財務において、合理的ピーな決定と持続可能な決定は常に同じではない。例えば、 ローン金利が預金金利より高いなら、計算上は余裕資金でローンを返済する方がええかもしれない。しかし、すべての現金をなくしてしまうと、小さな事故でも再び高金利ローンを使ったり、投資資産を急いで売ったりしなければならないことがある。現金は期待収益率が低い。しかし現金には次のような機能がある。失職、病気、家族のケアなど例外的な状況で時間を稼いでくれる。市場暴落時の恐怖売りを減らしてくれる。良い機会が来たとき、無理な借り入なしに行動できるようにする。夜に安心して眠れるようにしてくれる。お金の管理で重要な質問は、最も高い収益率は何か？だけではない。自分が最後まで耐えられる構造か？も必ず問わなければならない。5. お金で買える最大の価値は、物より時間のコントロール権。人々はお金持ちになれば、より良い家、車、服、旅行を買えると考える。もちろんお金は消費の選択肢を広げる。しかし、お金の最も強力な機能は、自分の時間をより多くコントロールできるようにしてくれることだ。お金が十分にあれば、次のような選択権が生まれる。健康を害する仕事を辞められる。望まない取引や関係を断れる。家族が必要とするときに時間を作れる。学びたいことを学べる。収入が一時的に減っても生活が崩れない。この観点で、経済的自由は何もしない状態ではない。経済的自由とは、やりたくないことを無理にしなくてもよい選択権、そしてやりたいことに時間を配分できる能力である。6. 資質から他人の視線を取り除くと、本当の欲求が見える。多くの消費は必要ではなく、シグナルのために発生する。高いものが常に悪いわけではない。問題は、そのものが自分に実際の効用を与えるのか、それとも他人に認められるための費用なのかを区別できないときに生じる。次の公式は消費を点検するのに有用だ。自分の資質、他人の視線区、本当の自分の選択ある消費が長く満足を与えるかを確認するには、購入前に次の質問をしてみることができる。このものを誰も見ないとしても、私はやはり買いたいか？この消費は自分の時間を増やすのか、減らすのか？これを買うために、将来の自分にどんな負担を渡すのか？似た満足をより低い費用で得る方はないか？このお金を経験、学び、健康、人間関係に使えば、より大きな満足を得られるか？研究者たちは、お金が幸福に寄与するには、単純な所有よりも、経験、他人のための支出、時間の節約、日常の小さな満足を高める形で使うことが重要だと説明している。つまり、お金の効用は、金額そのものより使い方に左右される。預金残高を増やすための実践フレームワーク以下の段階は、高所得者だけでなく、会社員、フリーランス、自営業者にも適用できる基本構造だ。1段階、最近3ヶ月の支出を勘定別に分類する。支出を単に食費、交通、ショッピングに分けるのではなく、その支出の勘定的原因も一緒に記録する。必要、生活維持に必要だった支出回復、健康、人間関係の回復に役立った成長、学び、生産性、長期的な能力を高めた支出、不安を減らそうとして衝動的に使ったお金、見栄、他人の評価を意識して使ったお金、報酬、ストレスや欠乏感をなだめるために使ったお金、このように分類すると、減らすべき支出がより明確になる。2段階、貯蓄額より貯蓄率を先に管理する。収入が違えば貯蓄額も違う。しかし、長期的に重要なのは、収入に対していくら残すかだ。月300万ウォンを稼いで、30万ウォンを貯める人と、月700万ウォンを稼いで、デレウォンを残す人の財務体力は違う。貯蓄率は次にする。 貯蓄率月の貯蓄及び投資金額後税金後月収100か最初から高い貯蓄率を目標にするより、現在より 3.5% ポイントを高める方式が持続可能だ。3段階。非常資金を先に作る投資を始める前に、最低限の非常資金が必要だ。職業の安定性、家族扶養の有無、健康状態、負債水準によって異なるが、一般的には、数か月分の必須生活費を現金性資産として保有する方式が使われる。非常資金は、収益を最大化するお金ではなく、悪い時期に良い決定をさせてくれるお金だ。4段階、投資原則を文章で書く。投資前に次の項目を文書として残せば、感情的な売買を減らすことができる。この資産を買う理由、想定保有期間、価格が20位、50% 下落しても保有できる理由、追加購入、または売却基準、この投資が全体資産に占める最大比率間違っていたと判断する条件原則がなければ、市場のノイズが原則の代わりになる。5段階見える富と本当の富を区別する見える富は、自動車、ブランド品、大きな家のように外部から確認される消費だ。本当の富は使わずに残しておいた選択権である。現金、投資資産、低い負債、職業の選択権、健全な人間関係は、外から華やかに見えなくても人生の安定性を高める。6段階、お金の目標を物を、ではなく、時間に翻訳する。例えば、1000万ウォンを貯める目標を、次のように変えてみることができる。6か月分の生活費を確保し、転職のプレッシャーを減らす。家族の問題が発生したとき、3ヶ月休んでも耐えられるようにする。無理な残業を減らし、能力開発の時間を買う。高金利負債を減らし、毎月の固定費を下げる。お金の目標が時間と選択権に翻訳されると、貯蓄の意味がより明確になる。よくあるお金の心理的な罠と対応方法、心理的な罠現れる行動対応方法、他人との比較収入が増えても、より高い消費へ移る。自分だけの十分さの年間支出上限を設定、損失への恐怖下落相場で長期資産を急いで売却、非常資金の確保、資産配分、事前の売却基準作成焦り、短期間の高収益商品に集中目標期間を長期中期短期に分ける、報酬消費ストレス後の衝動買い、24時間待機ルール、感情の記録、一度の成功後に投資比率を拡大、最大損失可能額を積算、現在バイアス。将来の貯蓄より今すぐの消費を選択、自動進化へ、給料率の削り貯蓄構造を作る。注意点、節約だけで全ての問題が解決するわけではない。お金の心理が重要だからといって、構造的要因を無視してはならない。低い賃金、高い住居費、医療費、扶養負担。不安定な雇用は、個人の意思だけで解決するのは難しい。したがって、個人の財務戦略は、2つの軸を一緒に見なければならない。コントロール可能な領域、消費習慣、貯蓄率、負債管理、投資原則、感情的売買を減らすこと拡張すべき領域、収入増加、職務能力、交渉力、社会的セーフティネット、制度理解、現実的なお金の管理は、節約しろ、ではなく、漏れるお金を減らし、収入基盤を育て、リスクに耐える構造を作ることだ。結論、数字である前に態度である。預金残高が増えない理由は、単にお金をあまり稼いでいないからだけではないかもしれない。ゴールラインのない欲望、他人との比較、市場への恐怖、短期成果への焦り、見栄の消費が一緒に作用すれば、高い収入も資産として残らない。お金を上手に扱う態度は、次の文で要約できる。十分さの基準を定める。感情的な決定を減らす。複利が機能する時間を与える。安全余裕を確保する。お金を物より時間の自由に変える。他人の視線のための支出を減らす。 お金を稼ぐ技術は重要だ。しかしお金を守り、自由に変える能力はさらに重要だ。結局、良いお金の管理とは、より華やかに見せるための競争ではなく、自分が望む人生を選択できる、静かな力を育てる過程である。この記事は一般的な金融教育目的の情報であり、個別の投資税務法律助言ではない。具体的な意思決定は、自分の財務状態とリスク、許容度、必要であれば、専門家への相談に基づいて判断しなければならない。